月読みよしーの月に乗って月を呼ぶ。はい、みなさんこんにちは、月読みよしーです。2024年っていつの話に行っちゃったんでしょうね、私ね。2022年ですね。2024年なんてびっくりですね。2022年1月がもう1ヶ月近く経とうとしております。ねえ、皆さんどんな風に2022年はスタートしたんでしょうか。ヨシーの番組はこの1年みんながね、心の笑顔がキラキラと輝けるように30分お届けしていこうと思っております。どうぞ今日も30分お楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献夢の種。
はい、改めましてこんにちは、月読みよしーです。さあ、音楽はですね、この前半の曲毎週変えてお届けしております。 BGM は月のテンポ CD より、片岡慎介さんの月のテンポ CD よりそれぞれお届けしております。これ今流れている曲は、そのテンポ、月のテンポ CD の中から月の玉手箱、さらにですね、これが新月下弦の月から新月に向かう時の音楽になっております。私もね、音楽ね、家にいない時でもずっと音楽流しっぱなしに、この月のテンポ CD をね流しっぱなしにしていて、月の変わるタイミング、この4つの新月、それから上弦の月、満月、下弦の月の変わるタイミングで音楽も変えて、そのまま流しているんですね。家に帰るとね、すごくね、落ち着く。自分の中で、いい居場所になっているんだなって、場が整っているんだななんて思いますね。今の家もね、ちょうど昨年の6月に引っ越し。で、2021年でしょ?で、その前が、2019年か20年の7月3日、新月に引っ越したんだよね。なので常に私はね、居心地のいい場所っていうことを意識して動いていますね。お金がとかね、時間がっていうことは考えなくなってきたかなって思います。それより自分はどうありたいのかなとか、どこに住みたいのかなとか、何をしたいんだろうっていうことを常にこう意識しているかなって思いますね。それが自分を喜ばして過ごすっていうことかな。それが本当に歓喜で生きるっていうのかな。そこが大事にできてくると、自分らしさっていうことにつながっていくんじゃないかなって思いますね。今なんでね、こうのんびり喋ってるかなっていうと、自分の中でいつ引っ越したんだろうって、これ便利ですね。私、月読みウェブマガジン毎月ほぼ執筆しているんで、あ、そういえば記事書いたなと思って、今月読みウェブマガジンのネットで調べて自分の記事に戻っていって、ちゃんと書いてました。月に乗ってお引越ししました。ベストタイミングをつかんで人生を好転させるコツとはっていうのを2019年7月15日に書いていたので、2019年の、新月でお引越しをして、でその前のところは息子と息子が生まれて1年、約だから20年近くそこにずっと住み続けていたかなって思いますね。で、そこから、 まあ、いろんな思いがあって、引っ越そうって一人で生きようって思って息子と離れて暮らすっていう選択をしたのがそこで、そこでもちろん良かったんだけれども、やっぱり自分の中でこういう家がいいというふうに、最初はね、ただ引っ越したいだったと思うだけなんですよ。そこにフォーカスしたので、ただお家が欲しい、月の見えるお家が欲しいっていうことで引っ越して、それがストンと見つかった。だけど住んでみたことで、もちろんそこでもいいんだけれども、最初ワンルームだったんですよ。で、そうじゃなくって、あそこがいいって思ったら、ずっと空いてなかったお部屋がポコって空いたのが昨年の6月で、ちょうど退去するタイミング、要は、その自分があそこがいいなって思ったタイミングで、その方が退去するタイミングと私がそこがいいなって思うタイミングがガチッと合うもんだから、あ、すぐ入居できますよっていう流れになって、あ、じゃあそこへみたいな風で、確かね、なんかよくわかんないけど1ヶ月お家賃ただになったんですよ。なんかよくわかんないけど、じゃあそれでみたいな、本当に流れるようにそのお家に決まって今心地よく住んでいるんですけれども、なのでその思うままに進むっていうことかなって思いますね。その先ちゃんとうまくいってるんですよ。自分の思うままに進むっていうことがうまく流れに乗っていけるって、それがこの番組名である月に乗って月を呼ぶっていうこと。何かしら自分の中で、いや、でもさって蓋をしちゃうことがあると思うんだけれども、その蓋をしようとする自分にもきちんと気づいてあげること。その蓋をして、だってお金ないじゃんとか、今そのもう2年前で引っ越して今そこで間に合ってるからいいじゃんって、その価値観で蓋してしまうって、そのまま済ませるっていうのかな、そのままで済ませちゃうってことは自分の本音の部分をごまかしている、うやむやにしている、見逃しているってことにつながるので、ちゃんと今蓋してよねって、今本音を見過ごそうとしたよねっていうふうに、そういうことが意識できるようになってくると、本音で生きられる。本音で生きられるってことはいつも自分を喜ばせてあげれる。自分を喜ばせてあげれるってことは心も体も整うから不調が少なくなってくる。要は肩肘張らずにこう生きている自分らしさで行くので、どこにも力が入っていないので、どこか凝ったりするとか疲れちゃうっていうことがなくなってくるんじゃないかなって思うんですね。ぜひね、本当に皆さん一人でも多くの方にね、この月に乗って月を呼ぶというこう暮らしっていうのかな、この歩調というのか、そういうものを味わっていただけると嬉しいななんて思いますね。お月様の話まだ何にもしていなかったかな。22日今日が18日に満月を迎えて、そこからエネルギーが放出するエネルギーに変わっていき、どんどん満月は次の新月に向かって細く細くなっていく姿になっていっております。25日、来週の火曜日に下弦の月を迎えます。下弦の月はですね、夜中っていうか夜の22時41分なので、下弦の月は昼間に見える月なので、下弦の月の瞬間、ちょうど真半分になる瞬間には立ち会えません。なのでなんですけれども、いつも言うように、その瞬間に立ち会えなかったとしても、月はどっかにいるっていうこと、どっかにあるよっていうことはいつも心に留めておいてほしいなって思います。昼間のね、ちょうどその下弦の月の瞬間の向こうにはサソリ座がいます。サソリ座はですね、あの通り毒針をギュッと持っているので、一点集中大好きです。なので、どこか下弦の月は手放し断捨離のお月様って言われているので、ここからいかに自分自身のスペースを空けていくか、 対極の上限の月で、素敵なね、出会い、引き寄せを寄せる、呼び込むためにも、掴むためにも、スペースが空いてないとね、いいもの入ってきてももう満タンだから入れないので、それは受け取れないんですよね。だから、この一週間、下限の月を迎えてから次の新月までには、一旦自分のものの棚卸しをして、いるもの、いらないもの、心地いいもの、心地よくないもの、いつも言葉としては、不要不適不快って言っているので、必要ないもの、不要不適不快、ふさわしくないものかどうかっていうことを、見定めて、この時期に断捨離、手放しをしてほしいかなって思います。で、これがね、過去の自分が心地よかったっていうものはいいんですよ。今、この瞬間、自分自身で不要不適不快、要はその逆ね、必要なもの、ふさわしいもの、心地よいものっていうものを自分の身の回りに置く。それは人であったり、物であったり、ことであったり。また使うかもとか、高かったからって、そんなことは一旦置いといて、今、ここの自分にとって、それは必要かどうか、ふさわしいかどうか、心地いいかどうか、もうそこだけです。それが手放しの基準にしていただけるといいかな。特にサソリ座なのでね、本当にその一点集中。うん。あれもこれもできなかったら自分のお気に入りの場所、自分の部屋だけとかね、もっと忙しいなら、この引き出しだけとか。あるいはもっとスマホの中の整理整頓、写真とかメールのだとか、いろいろファイルに入っているものだとか、いろんなこのアプリってもういらないのにずっと置きっぱなしとか、また使うからではなくって、今使うか使わないか、今必要かどうか、それだけの判断で処分っていうことを、手放しっていうことを考えてほしいなって思います。以前ね、私の、こう、セッションの中で、やっぱり断捨離したい、手放したいんで片付けたいんですけれども、っていうのが、ご両親だったりとかね、子供のものだったりとかね、そういうものに手をつけようって思っていて、どうしてもできないんですっておっしゃる方がいて、で、ここ今日後半でもテーマにしようと思っているのが、まあ、質問力、いかにその人たちのこの本質に、なぜ片付けたいのか、なぜ片付けできないってことをテーマでお話をしたいのかっていうことに行くんだけれども、本当にそれって必要なんですか、本当にあなたがそれをしなければならないんですかっていうようなことで、どんどん質問をね、いい質問っていうのかね、それによって相手を気づいてもらうっていうのかな、相手の心の奥に気づいてもらうっていうことを、やっていくんですけれども、そうやって自分が変に執着しているもの、ねばならない、要はネバネバ星人で、そこが、手放せるものだったら、この時期に手放していくっていうことも必要ではないかなと思いますね。2022年を、軽やかに行くためには、まずこの最初のね、月のタームで、ぜひいらないものをスッキリとしていただけると、よりよく自分の人生をど真ん中で歩けるのではないかなと思います。ぜひ断捨離、手放しを意識して一週間過ごしていけるといいですね。では、前半、一旦音楽を入れます。後半もよろしくお願いいたします。後半、今この曲はこれは定番でムーンラプソディをお届けしております。さあ、1ヶ月ですね。今月テーマは、まあ、月星座ということで、月星座だったりね、4つのエレメントっていうことでお話をさせていただき、3週目ぐらいからはね、こうお子様に聞くっていうことをテーマに1週間やってみてくださいということをお伝えしておき ました。まあ、ただ、聞いてて、うんうんうんうんっていう、聞いてることもちろん大事なんだけれども、そこで聞いてもらえたっていう嬉しさっていうのかな。それが生きる土台になってくるんですよね。家族っていうかな、家庭が安心安全の場であるから、外へ一歩、出ていけれる。ということにつながると思うんですよね。特にね、もうこの後半受験期になってきているし、中学受験はもうまさにここの今週、来週が、再来週ぐらいがね、ピークになってきているので、お家帰ってくるとね、塾で頑張っているのでね、お家帰ってくると、もう疲れたって何もやんなかったりとかすると、もうお母さんたちも、イライラしてきて、なんでやんないの？もっとやんなさいよって思えるかもしれないんだけれども、本当に頑張ってきていることを、受け止めてあげてほしいなって思いますね。まずはその、やってる、ということをもう信じるしかしょうがないじゃないですか。うん。二人三脚でね、ずっと特に中学受験っていうのは、親も巻き込まれながら、こう、進んでいくっていう受験だと思うんですよね。なので、もちろん、合格か不合格かっていうのどちらかに、真ん中はないのでね、どちらかに必ず決まってしまうものなんですけれども、この、特にね、中学受験なんて本当に小学校低学年からずっと頑張ってきたその成果を問われるのでね。だけど、その受験によってどんな力を育んできたんでしょうかって。万が一、そのいい結果ではなかったとしても、まだ人生は続くわけで、そこを失敗体験として、親が捉えてしまったら、子供はそこで失敗したとダメだったんだっていう通過点にしてしまうわけです。でもそうじゃなくて、ここは一つの通過点であって、この先もずっといろんなところでね、やっぱり受験とかこう試験とかっていうことはなった時に、また頑張れる力をするためにどんな声掛けが必要なのかっていうこと。だから最後の最後までどんな力を育んであげればいいのかっていうこと、共に頑張っているのであるんだったら、家族と共に頑張っているんだったら、どんな声掛けをしたりとか、どんな風に寄り添ってあげることでこの子が一番の実力を発揮できるのかなっていうことを、本当に客観的には難しいかもしれないけど、できるだけ客観的にもう最後まで寄り添ってあげる。結果がどうであれ、私たちはこういう力を家族で培ってきたんだなと言えるようなゴールっていうのかな、一つのこう通過点になってくれるといいかなとは思いますね。まだ、高校受験とか大学受験っていうのはこの先ね、2月3月っていう風に続いていくので、そこに関わっているお母さんたち、あるいは子供たちは、まだまだ自分のね、心揺れ動くと思うんですよね。揺れ動く中で自分はどうするのか。揺れ動くからもうやめるのか。揺れ動くけど、ここ乗り越えて、乗り越え力を、それでも頑張ったのか。そんな何を鍛えていけれるのかな。嫌なことでも頑張ったのか。忍耐力だとか。何をこう継続していく力だとか。何かしらこのずっと受験っていう中の、毎年毎年あるわけではないのでね。人生の中から見たら、100年っていう中で見たらね、受験勉強って言ったら、ほんの一部分だと思うんですよね。で、そこを今はもうこれがもしダメだったらとか、いろんな風に考えるのかもしれないんだけれども、長い目で見たらほんの一瞬の場所だけれども、そこで育んだものっていうのは、そこの捉え方次第でその先の人生大きく左右すると思うんですよね。だからこそ、周りにいる親や、私もその講師として、そのプロセスをどう頑張ってきたかっていうことのフィードバックをしてあげることが一番大事なんじゃないかななんて思いますね。どうしてこれを熱弁したんでしょうね。 そうだね。あと、そうね、傾聴するっていうところから、まあいろんな悩みだったり、子供が頑張れなかったりとか、もう無理っていうようなことを話し始めるときに、やっぱりそこでも怖いんだけど共感してあげてほしいな、まずその気持ちをちゃんと救ってほしいなって思うんですね。何言ってるの、あなたは頑張れるのよって励ましてあげるのもいいんですけれども、何言ってるのよって言っちゃうと、その時点でその子のもう辛いを否定していることになるので、聞いてもらった感はないんですよね。だからこそ、その子の言った言葉だったりとかね、表情だったりっていうのを、今こういうふうに思っているんだねっていうことをまずは共感してあげる。うん、そこをしっかりと、これ訓練だと思うんですよね。なので、子供と喋りながら、私って、あ、かぶせてるなとか、子供が言おうとしてるの待ててないなとか、こう、私は、よくお月様コーチって言うんだけれども、月って、地球の斜め上45度ぐらいこう見ててくれて、俯瞰的に地球のこと見てるって思ってるんですよね。で、私たちもまたそういうふうに自分自身のやってることとかを、そういうふうに自分を自分で、もう一人の自分を作って、そういうふうに見れたら、あ、今ここでイラッときてるなとか、あ、今この親子の自分と子供との会話で、あ、聞いてないなとか、あ、やっぱり本当に聞いてないわっていうことを冷静に見れる自分を作る練習をしてみる。うん。ずっとは無理だと思います。だけど、どっかの一部分で、あ、本当だ、自分聞いてないわ、とか、あ、ここを否定してるわ、ってこと、必ず出てくると思うんですよね。で、出てきたからって言って、責めないでほしいんです。うん。そこもまた、ああ、今批判しているとか、息子のこと、相手、子供のことを、共感できなかった自分がいたよねっていうぐらいに受け止めること、受け入れられ、私の中で受け止めるはただ持つって感じかな、こう手でこうすくうように、ああ、今そうしてるんだねっていうふうに受け止めてあげること、その訓練がちょっとずつできてくるといいのかなって思いますね。やっぱり私もお母さんたちとこう継続してセッションお話をしていく中で、やっぱ毎週とか2週間に1回こういう風にお話を1時間とか90分する時間を持てることで、自分軸を戻す時間ができるんですよね。で、そうすることで、ああ、そっかってこう、そう、振り返ることができて、また、そういう自分になって、いわゆる現場に戻る。現場に行っちゃうと、いつもの癖が出ちゃうので、またそれをやりそうになるんだけれども、きちんとこう、セッションで話をして、そういう俯瞰的にこう、自分を見れる時間を作っているので、徐々に、こう、斜め上から見れる自分、冷静に見れる自分を作ることができて、イライラすることが減ってきたりとか、あ、ここで本当に、あ、共感できる。意味、理解できないけど、あ、そうなんだねって言えることができるようになってくるとか、やっぱり段階はあるんですよね。もう意味わかんないとか、理解できない。と、最初の1月の最初の方でお話した、例えば、火、地、風、水っていう、自分と違うエレメントを持っている子供だと、もう言ってることをやってることを意味がわかんない。なんでコツコツできないの？風の人なんかは、もう気が散っちゃって好奇心喋ってても、あっち向いたりこっち向いたりなんかして、落ち着かない態度で、こうお話を、聞いてないんですよ。言ってみてとか言っても、うん、よくわかんないみたいな。 てなってることも多かったりするんだけれども、そういう子の理解はできないけど、ああそうなんだねって、うん、あもうそれ飽きちゃったんだねとかね、そういうふうには言葉は言えるようにはなってきます。そこは長年少しずつ少しずつ、まあ、トレーニングをして自分をそういう自分である、だからどこで着火するとか、どこで悲しくなるとか、うん、とどういう部分で息子に、いや子供にイラっとくるとか、うん、ここは許せるとか許せないとか、見守れる見守れないとか、ここは介入したくなる、そういうふうに自分自身を、まあ本質を見ていくっていうのかな、自分を知っていくと自然と相手も見れるようになっていくっていう流れかな。うん、そうするとだんだんこう、まあ、そこまで関わらなくてもいいか、あの子はあの子、それより自分の人生ちゃんと楽しもうみたいな、本質はそこだって思ってるんですね、私は。子供の課題がいろいろ見えてくるけど、そこに頑張ろう頑張ろうってしていればしているほど、課題はますます複雑化していって、うまくこう、改善したようで改善していない。根っこは、お母さん自身っていうのかな。あなたはどうやって生きたいんですかっていうことをしっかり、考えていけること。それが、お母さん自身も子供自身も自分の人生を、自分を主役として、うん、お母さんはお母さんの人生の主役、子供は子供の人生を主役として歩いていけるんじゃないかななんて思うんですね。そこに寄り添うための、話っていう中で、そうだね、究極はそこかなって思います。そこに気づけた人が、まあ私なんですけどね。うん。子供の課題を何とかしよう、不登校を何とかしようとかって思ってる時には、ますます不登校になるし、ますますいろんな事件は起きるしってあるけれども、自分が自分をどう生きようかなって思った時に、初めて、なんか自分も良くなるし、自分が良くなったら、あれなんか知らないうちに息子を自分で勝手に生きてるなぁなんていうことだったり、自立が始まってたりっていうことになってくるのかなっていうのは実感してますね。私もさっきね、月読み師になってから2017年4年だし、この夢の種も3年、4年なってて、毎月毎月こう、コツコツやってると知らないうちにこんな時間が、年月が経ってきてるんだなって思うし、逆にそれがやめなかった、継続できてるってことは、これが本当に私自身の楽しいこと、喜びに、人生の喜びにつながっているから、この発信していることも、まあ、間違いないっていうのかな。うん、信じて、皆さんも心の笑顔をにつなげる番組を今年もつなげていけれるといいかな、なんて思いました。なんか今回具体的なね、お話があんまりできなかったんですけれども、子育てについてのセッションもね、まだ2月の11日までぐらいかなは募集しているのでね、ぜひ私とセッションしながらいろんな課題とかね、解消できるようになってくれるといいかななんて思いますね。では後半も終わりにしましょう。
夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、エンディングになりました。そうしていろんなことを思い出しました。1月24日は私の月ウェブマガジンの、記事の執筆が発表されますので、ぜひ Facebook などで記事を見てください。それから5週目が、来週5週目なので、次の放送は2月5日になります。その間に新月もあるので、願いを書いてくださいね、ということでした。では、良い週末をお過ごしください。月に乗って月を呼ぶ。お相手は月読みよっしーでした。バイバイ。